暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸消費生活センターから下戸舞さんにおいでいただいています。下戸舞さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、はい、今目の前に小さな、これは上り旗ですか、はい、これは何ですかね。
今日はマテノスケのミニ上りを持ってまいりました。
マテノスケ、
はい、マテノスケご存知ないでしょうか。
ごめんなさい、不勉強で申し訳ないです。
はい、このマテノスケは歌舞伎役者を模した岩手消費者トラブル防止啓発キャラクターです。
はい、
で今日はラジオなので残念ながら皆さんにお見せすることはできませんが、最近は県内のテレビ局からよく放送されていますが、ご存じないでしょうか。
改めてよく見直してみましたらですね、ちょっと待てーと書かれている、
そうですね、
この音の聞き覚えがありますね。
音は聞いてますか。
はい、
はい、テレビの CM 時間帯に岩手県立県民生活センターから消費者被害防止のためにトラブル事例を紹介しながら、困ったらいやいやに相談と出てくるキャラクターです。おそらく一度か二度は見たことがあるんじゃないでしょうか。
そうですね、おそらく、見てはいるんですが、残念ながらごめんなさい、ちょっとしっかり覚えてなかったので、はい、
消費生活のことで困った時は消費者ホットライン188いやいやに相談するようお知らせしています。
はい、
この消費者ホットライン188いやいやは全国共通の電話番号で、お近くの消費生活センターにつながるものです。
うん、
ラジオをお聞きの皆さんにもマテノスケと188いやいやを覚えていただければ幸いです。
はい、
また二戸消費生活センターではセンターの入り口にこのマテノスケのビッグサイズの上りを立てておりますので、それを目印にいらしていただければと思います。
はい、わかりました。マテノスケと188いやいや、はい、この消費者ホットラインにはどういう相談をするのかというのが今日お話ししていただけるような内容になるんでしょうか。
はい、そうですね、はい、で今日は若者の消費者トラブルについてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。は
い、で今年の1月10日は何の日だったでしょうか。
1月10日、この放送日、本放送の1日前ですが、はい、祝日休日ですよね。
はい、
いつの頃からかこの週の月曜日が成人の日に、
そうですね、成人の日でしたよね。
はい、
で二戸管内でも多くの若者が新成人となり、大人の仲間入りをされたことと思います。
はい、
では成人、大人って何歳からでしょうか。
大人は、今も昔も20歳ですよね。
そうですね、一般的な基準としては民法が定める成年の年齢20歳に達している人が大人となります。
はい、
でこれは明治時代から今日まで約140年以上の間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていたことによります。
うん、
でも成年の年齢が20歳というのは2022年、今年の3月31日までなんですよ。
ということは今度の4月1日以降は成人の年齢が変わるということですか。
そうです。 近頃選挙の投票年齢も18歳になりましたよね。
はい、そうですね。
2018年に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部が改正されました。それにより2022年、今年の4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わることになります。ご存知でしたでしょうか。
法改正の話はなんとなくいろんなところで聞いてはいたんですが、それが今度の4月1日からだというのはちょっとね、はい、認識してませんでした。
そうでしたか。でそのため2022年、今年の4月1日に18歳19歳に達している人はもうその日から新成人となります
ということですよね。はい、はい、
で一方成年年齢に達していない17歳以下の人は未成年となります。
うん、
ですから高校3年生のクラスの中には成年と未成年が混在することになります。
そうか、選挙年齢引き下げの時にも ね、はい、同じようなことが言われましたが、
はい、
今度はそれが成人成年ということになるんですか。
未成年が混じることになります。
はあ、はい、なるほど。なんかいろいろと混乱しそうですが。
そうですね、
うん、
で現在でも18歳になったらできることとして普通自動車運転免許の取得や選挙の投票などがありますが、
はい、
2022年4月1日以降18歳で成年になった人はさらに多くのことができるようになるんですよ。
うん、成人をするとできるようになること、はい、まあ、いくつか、ね、頭に思い浮かびますが、
はいはい、
どんなことですか。
はい、両親の同意がなくても自分一人の意思で様々な契約をすることができるようになります。
あ、なるほど、はい、
スマートフォンの契約やアパートの契約、ローンを組んで高額な商品を購入したり、
うん、
クレジットカードを作ったりすることもできるようになります。
そうか、これまでは、未成年は保護者の承諾が、
そうでしたよね、
ね、必要だったものができるようになっちゃうんですね。
はいはい、でまた女性の婚姻年齢が16歳から男性と同じ18歳に変わります。
はい、
その他パスポートの取得では5年間有効のものだけでなく10年間有効のパスポートも取得できるようになります。
なるほど、そうかそうか。はい、その女性 の婚姻年齢が上がるというのも、はい、この同じタイミングでの法改正になるんですね。まあ、いずれにしても、高校生なのにいろいろな契約とかが、ね、はい、できるようになるということですね。はい、
ただ18歳になり成年になっても、うん、まだ18歳ではできないこと、20歳にならなければできないこともあります。
おそらくそれが僕の頭にさっき思い浮かんだことかと思いますが、
は
い、
おそらく同じことをお考えだと思うんですが、
はい、
例えば飲酒や喫煙、
うんうん、
競馬競輪などの公営ギャンブルなどはこれまで通り20歳になってからでなければできません。
はい
はい、
まあ、飲酒喫煙はね体の成長に関わることですし、
そうですね、
まあ、ギャンブルでもギャンブルができなくても結局さまざまな契約ができたりすると、
そうなんです、
リスクはやっぱりありますよね。
はい、
うん、
で未成年のうちは法的にもいろいろと保護されることが多いのですが、成年になるとそうした保護はありません。
はい、
成年として自分の行動に自覚と責任を持たなければなりません。
はい、確かにそうですが、
はい、
とは言っても急にこの日から大人になるんですもんね。
う
ん、
そうなんです、
ね、しかも周りには同じクラスメートでもまだ子供がいて、難しいですね。
はい、でここで一つ問題です。
はい、
同じクラスの A 君17歳と B 君18歳は2人で相談し両親に内緒で20万円の楽器を買いました。
はい、
どちらの両親も認めていません。契約をなかったことにできるでしょうか。
ちょっと待ってくださいね。1人は18歳なので大人、
はい、
1人は17歳なので子供、
はい、
でも、20万円の楽器を買った、
はい、
親には内緒で、
そうです、
どうなんでしょう。でも1人子供がいるので契約は解除できるんじゃないんですか。
そう思われますか。
はい、
はい、少し意地悪な問題だったかもしれませんが、
うん、
この契約が今年の3月31日以前だったら、
はい、
どちらも未成年者契約の取り消しという法律で保護され 取り消し通知を出すことで契約を取り消すことができます、
はい、
しかしこれが今年の4月1日以降の契約であれば、うん、17歳の A 君は保護され契約の取り消しができますが、18歳の B 君は成年として扱われますので契約の取り消しはできないことになります。
やっぱりそこはもう厳格に18歳と17歳で線引きがされるんですね。
はい、はい、でこのように契約の面から言いますと、成年になるとさまざまな契約をすることができるようになると同時に、一度結んだ契約は簡単には取り消すことができなくなります。
そうですね、はい、
できることが増える分多くの責任も生じることになります、
うん、
ですので18歳19歳でも消費者トラブルに巻き込まれる恐れが多分にあります、
はい、
そのため今まで以上に若者の消費者トラブルの増加が懸念されています、
うん、はい、確かに今お話を聞いただけでも、最近よく聞くのがその小中学生がちょっと親のカードを使って、
そうですね、
いわゆる課金ですか、
はい、
あれがすごいことになるなんていう話聞きますが、はい、あれはまだ子供が親のカードでやっているからいいものの、
うん、
18歳の子は自分の名義でそれができるようになるってことですよね。
はい、
そういうことが今後多発しそうな気はしますね。
はい、
わかりました、はい、ということで今度の4月1日の法改正に伴う若者の、消費者トラブルの可能性っていうんですかね、
はい、
リスクについてお話しいただきましたが、
はいはい、
番組一旦ここでブレイクを入れさせていただきまして、はい、この番組ご出演いただいている二戸市の職員の皆さんに、二戸市内のさまざまな好きな場所や景色を伺いながら一緒にそこで聞きたい曲をですね伺っている んですが、下本舞さん、
はい、
どんな、
今回はですね、
はい、
二戸消費生活センタースタッフから、
はい、
今回成人された方と、
うん、
もうすぐ新成人となる17歳18歳19歳の方へ応援ソングとして、
はい、
ヒゲダンの宿命をお願いします。
あ、なるほど、今回は、まあ、日にち的にもちょうど成人式を終わったばかりということ で、
はい、
新成人に対するメッセージですね、
はい、
曲を選んでくださったのは消費生活センターのスタッフの方ですか。
はい、
わかりました。じゃあ新成人への応援ソングということで、はい、改めて、曲紹介をお願いします。
ヒゲダンの宿命。
心臓から溢れ出した声で歌うメロディー、振り向いた未来、君から溢れ出した声と合わさって響いた群青の空の下。夢じゃない夢じゃない涙の足跡、嘘じゃない嘘じゃない泥だらけの笑顔。夢じゃない夢じゃない、肩を組んで叫びたい僕らの想い。届け、奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいってやつか。
のラジオ、今回は二戸消費生活センターから下本舞さんにおいでいただいています。下本舞さん、後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半では若者の、消費者トラブルについてお話しいただきまして、今度の4月1日の法改正、成人年齢の引き下げに伴う、様々なトラブルの起きる可能性についてお話しいただきましたけれども、後半はどんなお話になるんでしょうか。
はい、後半はそのトラブルを防ぐためにはどうすればよいのかということについてお話ししたいと思います。
はい、
はい、で今日は、若者の消費者トラブルについてお話しさせていただいておりますが、
うん、
かつての私たちもそうでしたが、成年になりたての新成人は 社会経験が乏しく、
はい、
契約に関する知識や経験にも乏しいこともあり、
うん、
内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
そうですね、その、はい、自分がやったことに対しての結果がまだこう想像がつかないことが、ね、
ね、
たくさんありますよね、はい、
でそのような新成人をターゲットとする悪質な業者がたくさんいるんですよ。
なるほど。割と高齢者に対する、
はい、
ね、詐欺とかはよく取り沙汰されますが、
はい、
同じようにこう知識がない若者を狙う悪質な業者もたくさんいるということですか。
はい、たくさんいます、
うん、は
い、で若者に多い消費者トラブルにはキーワードがあります。
はい、
何かご存知でしょうか。
若者に多い消費者トラブル、何でしょうね。
そのキーワードは、はい、お金と美なんです。
はい、あ、お金と美ですか、はい、なるほど。自分の若い頃はちょっと今想像してまして、はい、なんとなくこう見栄を張りたくなる、
はい、
いい格好したくなる、そういったことかなと思ってたんですが、はい、でも遠からずですね、うん、
はい、で最近はお金と美がキーワードになっています。
はい、
で儲け話などお金に関するトラブルやエステなど美容に関するトラブルがとても多くなっています。
なるほどね、はい、そうかそうか。最近その、うん、まあ、様々な、ね、お金を増やす仮想通貨とか、
はい、まね、いろいろありますよね。
そういう言葉がいっぱい飛んでますから、はい、確かに引っかかりやすいですね、
は
い。
で一つ目のキーワードのお金ですが、
はい、
お金を嫌いな人はいませんよね。
そうですね、
どうですか。大好きですよね。
嫌いになりたいんですけど ね、まだ嫌いになれるほど思ったことがないんですよね、
はいはい、でそのような心理をついたトラブルの相談事例として、
はい、
友人から儲かる話があると言われ、暗号資産への投資のような契約をしたとか、簡単に稼げるという副業サイトで高額な情報商材を契約したが全く儲からないなどという相談がよくあります。
はい、確かにインターネットなんかを見てると、こういった類の広告、
広告がよく出てきますよね。
そうですね、はい、はい、
で若い人はまだ知識や経験の不足につけ込まれて契約してしまう人、
うん、
絶対に儲かるなどといううまい話をすぐ信用してしまう人などがトラブルに遭いやすいと思います。
はい、なるほど、
はい、でまたお金がないと断っても、
うん、
クレジット契約や消費者金融での借金まで指南してくる悪質な業者もいます。
そうか、またこの辺も大人に成人になっているとクレジットの契約とかお金融資してもらうことも、
はい、
個人の裁量でできるようになっちゃうってことですもんね。
そうです、
うん、
でその辺の知識もまだ少ない若者ですので、
はい、
悪質業者はいろんな手口で勧誘してきます、
ね、すぐに返せばいいんだからみたいなことを言ってくるんですよね、はいはい、きっとね。
でこのようなトラブルに遭わないためには契約する前によく考えることと、
はい、
儲け話を鵜呑みにしないことです。
うん、
そして契約をせかされたらきっぱり断るなどの注意が必要です。
はい、まあ、これはもう本当にでも誰に、はい、若い人に限らずですね、
そうですね、
はい、我々大人も
そうです、はい、でうまい話には裏があると昔の人はよく言ったものですが、
はい、
現代の若者にも伝えていきたい言葉ですよね。
そうですね、はい、ある程度年を重ねるとそんなうまい話を人に言うはずがないっていうふうには思うんですが、
はい、
若い頃はなかなか
なかね、
はい、君だけに今だけここだけっていうセリフにね、
は
い、
その通りです、
はい
はい、でまた2つ目のキーワードの美についてですが、
うん、
最近は高校生のみならず、
はい、
小学5、6年生の年代にまで下がっています。すごく美に敏感になっているようです。
はい、うちもちょうど小6の娘がいまして、
あ、そうなんですか、はい、
なんか最近急に鏡の前にいる時間が確かに長くなってますね。
はい、はい、で今だけ半額というダイエットサプリを一度だけのつもりで購入したら、
うん、
定期購入契約だったとか、
はい、
エステの無料体験の後30万円コースを勧められ断りきれずに契約してしまったなどという事例も多くあります。
はい、まあ、これも本当に若年層に限らず、ですよね。
ですがかなり低年齢化してきているように思います。
まあ、きっとその、まあ、あまりこうテレビやメディアのせいにはしたくないんですが、テレビに出てる あんなに細くて綺麗なモデルさんが私痩せなきゃって言ってるのを聞くと、そう思っちゃうんでしょうね、
で、通信販売で契約することが多いんですが、あの通信販売で契約した場合、通信販売には無条件で解約できるクーリングオフ制度はありませんので、解約条件や解約方法など通販サイトの利用規約に従わなければならないことが多く、簡単に解約するのは難しいことが現状です。
あ、クーリングオフっていうのは、通信販売には適用されないんですか？
通信販売にはないんです。
あ、そうなんですか、あ、あるもんだとばっかり思ってましたけど。
そうなんですか。通信販売には、あのその事業者ごとに返品特約とか、そういうことが決められていますので、あのクーリングオフ制度っていうのは適用にならないことになっています。
あ、そうなんですね、でも今の時代、まあ、ほとんどね、そのまた特に岩手で暮らしていると、ネット通販ってもう本当に
便利ですよね、
ただそれが、高額な商品であったとしても、その業者さんがそのいわゆるこう返金制度を設定してなければ、クーリングオフないってことですか？
あの利用する前に、その返品特約とかの記載がついたページがありますので、必ずそこを確認してから利用されることをお勧めします。
全くその返品特約がないっていうこともあるんですか？
書いてない場合は、あの問題ですので、それは交渉できるんですが、ほとんどがあの法律でもその返品特約について記載することになっていますので、書かれているはずです。
ただ本来クーリングオフだと、あれは1週間ぐらいでしたか？
クーリングオフは訪問販売とか電話勧誘販売などの場合に、あの利用できるものなんです。それはあの不意に勧誘されての契約なので、通信販売は自分から、あの画面見たり、あの紙面見たりして、あの不意打ちで勧誘されてるわけではないの で、
そ う、 で、ね、
そういうクーリングオフ制度っていうのはないんです。
あ、そうか、あ、まあ、じゃあその、通販が、返品は1日以内だったらできるよって書いてあることもあるってことですね。
もしかしたら中にはあるかもしれないですね。ですので、あのそのページっていうのは本当にあの画面の下の方についてますので、そこまで確認してあの契約していただきたいと思います。
はい、わかりました、改めて大人の皆さんもですね、
そうですね、
今一度ちょっと、改めていただければと思います。ありがとうございます。
で、先ほどの儲かるという相談事例もそうなのですが、若者の消費者トラブルのきっかけはインターネット広告や SNS やマッチングアプリなどで知り合った人をきっかけとしたトラブルが多く発生しています。
はい、まあ、これ我々大人世代が若い頃にあったものであれば、みんな自分たちも通ってきた道ですから、注意喚起とかいろいろと促すこともできますが、それこそ SNS とかマッチングアプリなんて、若い僕の若い頃にありませんでしたから、
親が知らない間にスマホの中でつながっていますので、
そうですよね、
注意していただきたいと思います、
で、
見ず知らずのどういう人かもわからない人と文字だけのやり取りで信用してしまうことはやめてと声を大にして言いたいところです。親しいと思っている人からの誘いでも、安易に応じずよく考えてきっぱりと断ってほしいものです。
はい、これ本当に私個人的にも最近ものすごく実感してるんですが、若い人たちがその SNS という場所をものすごくこう大切にというか、
そうですよね、
ちゃんとした場所だと思ってますよね、なのでそこで知り合った人、大人ね、僕なんか本当に全然信用してないんですけど、若い人たちはそこでの信頼関係っていうのがね、
その中だけで生きているような感じですよね、
そうですね、本当に。なので、我々大人の年代もその辺は気をつけていかなきゃいけないなと改めて思います、
で、ここで二戸消費生活センターからのお知らせですが、1月17日月曜日から1月21日金曜日まで、 若年者の消費者トラブル110番週間を開催します。
はい、今、はい、チラシが私の目の前にありますが、はい、ちょうど1週間
そうです、
ね、来週の月曜日からですね、
はいはいはい、でこれは若年者の消費者トラブル被害防止のため、岩手県と県内の各市の消費生活センターが若年者からの相談を集中的に受け付けるものです、
はい
はい、でもし今ラジオをお聞きの方の中で消費者トラブルで困っている人、悩んでいる人がいらっしゃいましたら、うん、一人で悩まず相談してみませんか。
はい、
マテノスケの大きな上りが目印です。
はい、はい、これにつきましては、対面で相談していただけるということなんですか。
対面でも電話でもよろしいです、
はい、あ、そうなんですね、
はい、ただ資料等確認する必要がある場合には、
はい、
やはり来所していただくことが必要になる場合もあります。
あ、そうか、まあまずはじゃあ電話でとりあえず相談して、ね、はい、まあ、実際にもう契約を結んじゃっているとか、こういうものを返品したいとか、そういうものがあれば確かにそうですね、はい、その、まあ、電話番号は先ほど、ね、冒頭に言っていただいた
188でもよろしいですが、はい、二戸消費生活センターの電話番号は 23-5800 ですので、はい、そちらにお電話ください。
わかりました、はい、その先対面でのという話になった場合は、どちらでなるんですか。
場所は、
はい、
岩手県の二戸地区合同庁舎内、
はい、
1階になります。
わかりました、はい、まあ、じゃあまずは、ね、ちょっといろいろなトラブル抱えているとか、これどうなんだろうっていう、それぐらいの段階でもいいですか、
は
い、
大丈夫です。はい、
わかりました、はい、まあ、ちょうどね、来週からということなので、ぜひこの機会に皆さんぜひ、一人で悩んでないで相談してみてください、
はい、
ということで、今回、若者の、若年層の消費者トラブルについていろいろとお話を伺ってきましたが、はい、下友愛さん、最後にラジオを聞きの皆さんに何かあれば、
はいはい、最後にそれでは一言お伝えしたいことがあります、
はい、
消費者トラブルに巻き込まれないよう契約は慎重に行いましょう、
うん、
騙されない消費者に、自分でよく考える消費者に、そして何より責任を持った大人になっていただきたいと願っています。
はい、わかりました、まあ、これ本当にね、若年層に限らずだと思います、本当に悪徳業者というのはおそらく手を変え品を変え、
そうです
ね、はい、いろいろなことを仕掛けてきますので、はい、大人の我々もしっかりと確認してからのね、
はい、
契約をしていきたいものだと思います、はい、ということで、今回は、二戸消費生活センターから下友愛さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。